的 City Information。
備えあれば憂いなし。さて今日は新型コロナウイルス感染症、兵庫県緊急事態宣言発令中、そして梅雨の時期、大雨への備え、避難情報の変更、そして災害に想定外はない、命を守る術は一つでも多く、このような内容についてご説明いただきます。まずは前半、危機管理課長谷川さんお越しくださってます。よろしくお願いいたします。
こんにちは、三田市役所危機管理課の長谷川と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではまず気になる新型コロナウイルス感染症、現在兵庫県にも緊急事態宣言が発令されておりますが、兵庫県に出されているこの緊急事態宣言の主な内容、それから市内の感染状況について改めて教えていただけますか。
はい、そうですね、まずは市民事業者の皆様にですね、一応感染拡大防止に向けた取り組みについて、ご協力に心からまず感謝を申し上げたいと思っております。ご承知の通りですね、はい、去年から含めますと3回目になるんですけれども、現在三田市を含む兵庫県に対して、この4月の25日から緊急事態宣言が発令されています。一時期に比べますと、県内の新規感染者数っていうのは、減少していく傾向が徐々に明らかになってきているんですけれども、やはりどうしても医療体制の厳しい状況は変わらないんです、で、またデルタ型っていう、
デルタ型、いわゆるインド型のことですね。
そうです、そうです、はいはい、過ぎていく形で、どんどんウイルスが変異した形のものも増えてきて、その脅威も日に日に増しているような状況です。今回の緊急事態宣言、先ほど3回目って言いましたけれども、特にですね、やはりゴールデンウィーク前からっていうことで、人の流れの抑制、人流の抑制であるとか、やはり感染リスクがどうしても高まるとされます、飲酒を伴うものに関して、やはりそういったものに対しての要請、制限というところで、主に出されております。
特にこの 飲食店、それから事業者の方、休業、それから営業時間短縮の要請に対して本当にいろいろとご協力いただいているところで、確か協力金の支給などもあると聞いております。申請などのお問い合わせ先、どちらにすればいいでしょうか。
事業者の方に対してのですね、協力金の支給についてはすべて兵庫県の方で申請を受け付けるという形になっております。
兵庫県ですね、
ただですね、その期間によって受付が開始される時期とかっていうのは異なってきますので、
そうなんですね、
ですので6月1日からはこの緊急事態措置が終わってから受付が開始されるというようなことにもなりますので、そういったところ細かい詳しい内容については、県の方のコールセンターを設置されておりますので、ぜひそちらの方にお問い合わせをいただけたらと思います。
直接買いました。
そうですね、で、一応兵庫県の休業時短協力金のコールセンターというのがございまして、電話番号の方が神戸 078-361-2501 になっております。受付はですね、平日の午前9時から午後5時までとなっておりますので、こういった協力金に関しましてはこちらの方にお問い合わせをいただきたいです。
なかなか皆さん本当3回目ということでお店を継続するの大変な、方が多いですので、情報を知らなかったらあーってことにもなりますので、ぜひ兵庫県休業時短協力金コールセンター、私の方からもう一度、繰り返してお伝えしましょう。お問い合わせ先です。コールセンターの電話番号が神戸の078、これが市外局番です、361-2501、 078-361-2501、朝の9時から夕方の5時まで平日受け付けてくださるということです。ぜひこちらにお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。で、それとですね、市内の感染状況ということで、ちょっと本日ももう県の発表があったので、兵庫県の患者の、新型コロナの、感染された患者の総数というのが、本日付で40,406人となっておるんですけれども、そのうち三田市居住地の方の感染者数としましては累計518人となっています。6月に入ってからですね、本日までで、8人の方の感染の公表が分かっておるんですけれども、やはり特に4月はですね、1ヶ月の感染者数が、やはり200人を超えるぐらい、多い日にはですね、1日10人を超える、感染者の方が発生していましたので、やはり緊急事態宣言以降、 特に5月の中旬以降はですね、感染者の発生がまあない日もあったりですね、やはり先ほど申しましたいろんな要請、制限というところを、皆様がそれが予防なり、行動を守っていただいているというところで、今現在感染状況は減少傾向にあるということが言えると思います。それとですね、また65歳以上の高齢者の方を対象に、ワクチンの接種、本日もフローラホールで、巡回接種機能から行われているということなんですけれども、始まってはいるんですけれども、やはり感染力が強い変異型のウイルスの割合も高くなっていますの で、やはりそれが懸念されます。で、私たちはもうですね、これ以上の感染拡大は何としても阻止していきたいというところでもございますので、やはり市民事業者の皆様には、今緊急事態宣言下であるということをですね、今一度一人一人しっかり自覚していただき、感染しないさせないとの強い思いでご自身の健康や行動に注意していただきながら、引き続き先ほど申しました取り組みをご協力お願いしたいなと思います。
ありがとうございます。気を緩めず今度こそ収束をという、各々が協力してこの危機、ぜひ乗り越えていきたいですね。さて、それでは話題が変わります。今年は梅雨入りの時期本当に早かったです。梅雨の時期も長いと言われております。この梅雨の時期、具体的に大雨に対しての注意事項などぜひお聞かせください。
毎年ですね、この放送時期には、梅雨の雨が原因で大きな災害がないように、今年も収まってくれたらという思いながら、お伝えしておるところなんですけれども、三田市の今年の梅雨入り、近畿地方、5月の16日と、
早かったですね。
これはね、1951年、統計が始まって以来、最も早いやっぱ梅雨入りということでした。で、平年の梅雨入りが6月の7日頃で、昨年はちょうど本日6月10日が、梅雨入りの日でした。で、そう考えていきますが、梅雨明けの時期っていきますと、やっぱ平年ですとやっぱり7月の19日頃、
で、
去年は8月の1日っていう統計が出てるので、やはりどうしても早く始まって早く終わるかというよりかは、やはり明ける時期が変わらなければ、それだけ長い期間、ご注意をいただかないといけないのかなと思うんですけれども、長雨であるとかですね、局地的な集中豪雨とか、思いもよらない災害が発生する可能性がありますので、やはり油断せず注意をしていただきたいと思います。
じゃあ注意点などもぜひ合わせてご紹介ください。
そうですね、やはり梅雨の時期大雨の注意点ということで、雨が数日にわたって降り続きますと、やはり地盤に多くの水を含むことになります。地下にどうしても浸透せずに河川そのまま流れ出しますので、あっという間に河川の水位が上昇することがあるんです。また地盤に多くの水を含んだ上に、その上にさらに雨が降り続きますと、土の重みがですね、どうしても増して地盤が緩んだりですね、山腹の急斜面の崩壊であるとか、渓流などで土石流が発生する危険性が高まります。また雨が止んでからでも土砂災害が発生することがありますので、十分に注意が必要です。
これからの雨や台風の時期に備えて、個人で気をつけなければいけないことはどんなことでしょうか。
大雨や台風などの情報はある程度までは時期や規模を予測することができます。しかしですね、時としてやっぱ想像をはるかに超える猛威を振るうこともあります。最近で言いますと平成30年度の豪雨がそうでした、西日本豪雨と呼ばれるようなものですけれども、被害を最小限にとどめるためにも、事前に情報を取得することや避難所の確認など、いつ起こるかわからない災害に事前に備える必要があります。
事前に備えるための、情報を得るための市民の皆さんの有効な方法をぜひ教えていただきたいです。
やはりですね、気象情報はテレビ、ラジオのニュースで見聞きしていただくのが一般的だと思います。ただ気象警報や土砂災害警戒情報はテレビのテロップなどでよく見かけられていると思います。三田市でもですね、避難情報などを、テレビ局、ラジオ局の協力を得まして、同様に、こちらのハニー FM さんでもお知らせしています。防災無線、広報者や区自治会長さんなどへの電話連絡も含めて、あらゆる手段を通じて市民の皆様にお知らせすることとしております。しかしながらですね、大雨や台風の時にはやっぱり停電、 によってですね、テレビ、ラジオが使えなかったり、はい、雨音や強風の音で防災無線や候補者の声が聞こえなかったりすることも十分考えられます、ねそこで皆様にお勧めしたいのが、災害時の情報すべてを取得することができる三田防災防犯メールです、これは皆様が日頃使用されている携帯電話やスマートフォンに緊急情報をメール配信するシステムで、重要な情報を時間、場所を選ばずダイレクトにお届けします、三田防災防犯メールに登録していただいて、重要な情報をですね、自ら進んで取得していただくことが、災害に備えて自分の命は自分で守ることにつながりますので、登録がまだの方はこの機会にぜひですね、ご登録をお願いしたいと思います。また2019年ですので、今から2年前ですかね、5月よりスマートフォンをご利用の方向けにですね、三田防災防犯メール内容をアプリでも確認できる兵庫防災ネットアプリが配信されております。このアプリの機能の一つに、マイ避難カードを作成する機能があるんです、でこのマイ避難カードっていうのは、自分の命は先ほども自分で守ると申しましたけれども、それを目的に身の回りの危険性を知っていただいたり、どのような避難行動をどのタイミングで取ればよいのかをですね、ご自身で考えて保存することができるものなんですね、ぜひこのアプリを登録していただいて、マイ避難カードの作成をお願いしたいと思います、
自分自身の行動マニュアルということですね。
その通りです、
ではまずもう三田防災防犯メール、どのようにして登録すればいいのか、登録方法を教えていただけますか。
登録は簡単にできます、お持ちの携帯電話などの検索モードで三田防災防犯メールを検索していただき、アクセスしていただいたページを通じてメール送信をしていただきますと、自動で仮登録メールというのが返信されます。次にその仮登録メールにあります規約などをですね、ご確認していただいた上で、本登録メールを送信していただきますと、登録が完了しましたというメールが返信されてきますので、これで登録の完了となります、市では三田防災防犯メールのですね、パンフレットも作成しておりまして、登録方法について詳しく記載しております。また市のホームページにも記載しておりますので、掲載しておりますので、合わせてご確認ください。
リスナーの皆さん、三田防災防犯メール、このパンフレット、それから同じくアプリのパンフレットは、先ほど出てきましたハザードマップ三田と同じようにハニー FM のスタジオ前にも置いております。お買い物などこちらに来られた時にぜひお立ち寄りいただいてお持ち帰りください。そして市民の方が、例えば大雨など異常を感じられた時に、市役所のどちらの課まで連絡をすればいいんでしょうか。
どのような事案かによって連絡先は変わったりするんですけれども、例えば平日の市役所の会長時に、道路や河川などの被害がありましたという場合は、道路の河川課の方になったりとか、
文字通り道路河川課、
そうですね、ため池とか農地の被害が出てるよっていうことであれば、その農村再生課っていうところまで電話をお願いします。その他全般的なご相談については、危機管理課まで電話でご相談ください、で休日夜間などの閉庁時、市役所が閉まっている時間帯でもですね、市役所代表の563-1111にお電話をいただきましたら、担当職員に連絡をいたします。
分かりました。休日夜間など市役所が閉まっている場合でも、市役所の代表の電話番号ですね、563-1111、覚えやすいですね、五郎さん1が4つですね、お電話をしたら担当課に連絡が入って対応が可能ということですね。
そうです。また平日の市役所が空いている時間帯であってもですね、被害の原因がちょっとわからない、市役所のどこに電話をすればいいのかわからないという時は、まず先ほど言っていただいた市役所の代表番号に連絡していただいても結構ですので、その後お話をお聞きして、担当する課に順次取り次ぎを行っていきますので、まず何か普段と違ったなって思うことがあれば、必ずお電話をしていただいたらと思います、
とにかくやはり現場をご覧になっている住民の方が一番 の, 情報を、分かっていただいている方ですのでね、落ち着いてご連絡くださいということでした、ではここまでは、危機管理課の長谷川さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
備えあれば憂いなし、ここからは後半、平井さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。三田市役所危機管理課の平井と申します。よろしくお願いいたします。
はい、平井さんにはこの梅雨の時期、台風シーズン到来するということで、はい、災害時などやはり日頃からの備え非常に大切だと思います。6月1日号の広報誌広報三田に防災の特集記事が掲載されておりますので、この特集記事の内容から特にお伝えしたいことなど伺っていきたいと思います。はい、この広報三田見ますと、特集のタイトルに、はい、命を守る術は一つでも多くとあります。はい、具体的にどのような内容になっているのか、はい、詳しく教えていただけますか。
はい、今回の特集では命を守る術として大きく3つのポイントに分けて掲載させてもらってます。
はい、3つのポイント、
はい、でその中のまず1つ目のポイントなんですけど、避難場所や避難所の確認、あと自宅周辺での災害想定区域を知る、はい、ということが大切です、はい、ということになってます。でそのためにぜひまずハザードマップの確認をお願いしたいなと思います。
はい、このハザードマップを見ますと、危険箇所、それから避難所の他にもいろんな災害情報載っておりますよね。
そうですね、マップには非常持ち出し品などの日頃の備え、はい、あと気象情報の調べ方、はい、土砂災害の前触れなどの防災に関する情報を掲載しています。
はい、そしてウェブ版ハザードマップ3弾もあるということなんですが、これはどのような内容になっているんでしょうか。
はい、ウェブ版ということなので、スマートフォンやタブレット、はい、あとパソコンなどで、はい、簡単に利用できるものになってます。はい、でスマートフォンに関しては位置情報が利用できますので、はい、知らない土地であっても現在の場所というところを、災害想定とか、あと最寄りの避難所というところを、確認することができます。
便利ですね。
はい、でまた日本語以外にも、英語、あと中国語の表示にも対応しています。
はい、あ、そうなんですね。
はい、便利ですので、ブックマークお気に入りに登録していただいたりとか、
ね、
とスマートフォンのホーム画面のショートカットアイコンなどに登録していただいて利用いただけたらなと思います。
はい、とにかくもしもの時って慌てますので ね、
そうですね、
見やすいようにちゃんとこう登録しておくのもいいかもしれませんね。はい、そして今回の広報誌には、地域版の防災マップを作成された区長さんのインタビュー記事も掲載されておりますね。はい、地域版防災マップとは、ぜひ詳しくお聞きしたいと思います。
はい、先ほどご紹介しましたハザードマップなんですけれども、土砂災害の警戒区域や洪水浸水想定区域などを掲載しているんですけども、はい、これら以外にも、地域ごとに危険と感じられる場所というのがあると思います。
はい、
なのでそういったさまざまな情報を地域ごとにこう加えた地域ならではの防災マップというのが、地域版防災マップになりますね。
なるほど。
はい、
各々の地域ごとに情報が掲載された地域版の防災マップということなんですね。
は
い
は
い、
そうですね。
これ例えばうちの地域ぜひ作ってほしいなという作成希望される方々はどうすればいいですか。
はい、そうですね、作成希望していただける地域の方については、はい、7月30日金曜日までの期間中にはなるんですけれども、はい、市危機管理課までお申し込みいただけたらと思います。
そうですか、今なら申し込みできるんですね。
はい、そうですね、ちょうど始まったところですので、
はい、そうなんですね。
はい、7月30日までお願いします。
はい、
基本的には区自治会単位での申し込みとなりますので、はい、区長さんや自治会長さんからお申し込みいただけたらなと思います。
はい、
でまた作成するときにですね、街歩きなどもするんですけれども、
はい、
市の職員、私どもや、あと三田防災リーダーの会の方にも、来ていただいてお手伝いさせていただきますので、
心強いですね。
は
い、
でまた完成すればマップはデータ化したものを地域の方にお渡しさせていただきますので、それを利用していただけたらなと思います。
はい、より詳しいご自分の地域ということで嬉しいですね。
はい、
ありがとうございました。はい、そして地域版の防災マップの作成についてのお問い合わせ先いただいてます。ご紹介しましょう。三田市危機管理課です。電話番号 559-5057 559-5057 となっています。そして大雨や地震など災害発生の時、昨年からの新型コロナウイルス感染症等への対応がなかなかちょっと気になるところなんですが、はいはい、広報誌には避難先の選択が2つ目のポイントとして掲載されております。はい、避難先の選択、どのようなことなんでしょうか。
はい、2つ目のポイントは感染リスクも考慮した分散避難として、はい、事前に避難先を選択していただくということですね。
はい、分散避難、
分散避難です。はい、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の状況における避難になってくるんですけれども、複数の避難先というのを考えておくことが 大切だなと思います、
はい、
で広報誌では避難先として在宅避難というものと、はい、あと安全な親戚や知人宅などということと、はい、市の指定避難所というものについて掲載しています、
はい、
なのでこの3つについてお話できたらなと思います。
お願いいたします、
は
い、
まず一番最初に申し上げた在宅避難です、
はい、
自宅で安全確保が可能な方というのは、うん、はい、避難所に行っていただく必要はなく、うんうん、まあ、在宅避難ということを選択することができます、
はい、
自宅が洪水浸水想定区域とか土砂災害警戒区域、まあ、ハザードマップで確認できるものですね、うんうん、
はい、
ではないという方はもちろんそうなんですけれども、うん、はい、例えばこれらの区域の中、に入ってるよという方でも、はい、次のような場合は在宅避難も、まあ、一つの選択避難方法として選べるかなというところがあります、
はいはい、どういう方々でしょうか、
はい、例えば洪水浸水想定区域というところですね、うん、まあ、はい、水がこう使ってくる区域ですね、はい、それが想定される浸水深、まあ、深さですね、どれぐらいまで浸水してくるかなというものですね、はい、それよりも高い部屋で安全確保ができる方については在宅避難も一つの選択肢かなというところですね、
はい、
でもう一つ土砂災害警戒区域の場合ですね、はい、これも山側から離れた、まあ、近くにちょっと山があって土砂災害が発生しそうかなという警戒区域の中でも、山側から離れた2階以上の部屋で安全が確保できるなと思われる場合は在宅避難も選択肢になってきます、
はい、
はい、ただですね、土砂災害警戒区域の中でも、うん、土砂災害特別警戒区域というのがあります。
特別、名前が似てますけど特別が入ってますね、真ん中に、
はい、そうなんです。で、はい、特別警戒区域にお住まいの方については、もう速やかに自宅外への避難が必要となってきます。
そうなんですね、はい、
この土砂災害の特別警戒区域というのはですね、はい、土砂災害が発生した場合はもう、その到達する土砂によってこう一般的な木造住宅は倒壊してしまうという可能性が高い区域となってますので、
そういう区域のことを特別が入ってるんですか、
はいはい、もうこの方々はもう迷わず避難所などに、まあ、安全な場所に避難していただけたらなと思います。
そうなんですね、はい、じゃあ今のお話を伺ってましたら、
はい、
事前に洪水浸水想定区域、それから土砂災害警戒区域、災害が起こる可能性のある場所どこかってことを把握しておく必要がありますね。
そうですね、はい、先ほどもお話ししましたハザードマップ3段ですね、
はい、
これは大雨が降った場合の浸水する可能性のある場所や、あと土砂災害が発生しやすい場所と、
はい、
あとまだ市が指定している避難所というのを表示していますので、はい、自宅周辺の、まずはですね、自宅周辺の危険な箇所や、はい、あとまた自宅から避難場所まで避難所まで安全に避難できる経路というのを日頃から確認していただければ、いざという時に行動ができるかなというところです。
そうですね、はい、じゃあ避難先の選択2つ目ご紹介ください、
はいはい、避難先の選択2つ目はですね、近くの安全な親戚や知人宅などへの避難ですね、
はい、先ほどおっしゃってましたね。
そうです、はいはい、で日頃からですね、事前に、親戚や知人などにご相談の上ですね、はい、安全な場合には避難先、そこが安全だという場合には避難先の一つとして選択していただきたいなと思います。
日頃こういろいろお話しされるときに、ちょっとそのあたりのお話も一歩進んで決めておかれるといいですね。
そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます、はい、そして避難先の選択の3つ目ですね、
はいはい、選択の3つ目ですね、市指定避難所への避難となっております、はい、安全な避難先がやっぱりちょっと確保できないという方の場合については、もう迷わず市指定避難所へ避難していただけたらと思います、
はい、そちらの方にこう避難する場合の準備するもの、はい、どんなものがありますか。
はい、今申し上げましたいずれの避難行動、避難先に避難行動を取られる場合にも、はい、水や食料品というのはもちろんなんですけれども、はい、それの他にマスクや消毒液、
はい、
体温計などもご持参いただけたらなと思います、
はい、
でまたマスクの着用の徹底や、避難所内ではやっぱり手洗い、こまめな手洗いや消毒、
はい、
また、前々から言われてます咳エチケットなどをお願いしたいなと思っております。
はい、
でまた避難所、市の指定の避難所に行く場合ですね、受付などがあります、
はい、
で受付時には避難所の運営スタッフによる、検温のチェックとか、はい、健康状態の確認が行われますので、
はい、
それにもご協力いただけたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。いずれに避難する場合も感染症対策の協力が絶対に必要だということですね。
そうですね、はい、
さてそれでは最後のポイント3つ目となります、避難指示警戒レベル4で全員避難と記載されております。この避難勧告が廃止されて避難指示に一本化されたとありますが、ぜひここご紹介いただけますか。
はい、今年の先月ですね、5月の20日から避難情報をこう分かりやすくすることで、避難、適切な避難を促すというために、はい、避難勧告というものがなくなって、はい、避難指示というものに一本化するなど の、 この避難情報というものが変更されました。
そうでしたね。
はい、はい、というとなんか一見難しいようにもちょっと感じるんですけども、はい、以前からテレビなどでその警戒レベル3とか警戒レベル4避難何々っていう言葉をまあ聞かれた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、今回はその警戒レベルっていうのは一緒なんですけど、その中の避難何々っていうところがちょっと変わったというところですね。はいはい、で具体的には警戒レベル4のところに避難勧告というのの避難指示というのは両方があって、はい、どっちがこう厳しい
の、
そうそうなんです、勧告の方が厳しいのか、指示の方が厳しいのかというところが、ね、まあ、分かりにくいというのが以前から言われているところでしたので、はい、その勧告というのがもう全くなくなりました。
はい、
なので避難指示という点が変更された部分ですね、はい、大きな部分です。で、まあ、つまりですね、警戒レベル4というのが発令された場合は避難指示なので、うん、発令地域についてはもう災害の恐れが高いので、
はい、
危険な場所からはもうこの警戒レベル4になった場合に全員避難してくださいというお願いになります。
はい
はい、まあ、もちろんですね、周りの状況を見てですね、まあ、この警戒レベル4が出る前でも、
うん、
まあ、こういった避難情報はですね、はい、発令される前でも早めに避難するということは重要になってきます。
そうですね、
はい、
この避難情報は本当命を守る手段としてとっても重要だということですね。
はい、
この情報を手に入れる方法、これもご紹介ください。
はい、避難情報をはじめ防災情報については、先ほども申し上げたかもしれないですが、テレビやラジオの気象情報と合わせて、はい、三田防災防犯メール、
はい、
いやですね、三田市ホームページ、またですね、防災行政無線などでも、はい、場所によってはお伝えしておりますので、はい、まあ、より確実に情報を得ていただくために、うん、その一つの情報源だけではなくて、はい、多くの情報を組み合わせることが重要となってきます。
そうなんですね、一つの情報源に頼らないで、正しいより多くの情報を組み合わせるということがやっぱり大切なんですね。
はい、
リスナーの皆さん、冒頭でもお話がございました三田防災防犯メールのパンフレット、そして同じくアプリのパンフレット、先ほどのハザードマップ三田と同じようにハニー FM のスタジオ前に置いております。お買い物などこちらに来られた時にはぜひお立ち寄りいただきたいと思います。そして今回の広報誌のインタビュー記事には、地域で助け合う避難についても掲載されておりました。この点についてもお聞かせください。
はい、災害時には自分の命は自分で守るという自助というのがですね、はい、基本となりますが、やっぱり自分一人で逃げられずに避難に助けを必要としている人というのも、たくさんいらっしゃいます。
そうですね、
はい、なので市では、まあ、要支援者一人一人に合った支援の内容を決めていくという個別避難計画というものの策定を進めています。
なるほど、そうなんですね、
はい、
災害弱者と言われる方の避難については、東日本大震災の時にも大きな問題になっておりましたので、はい、非常に大切な取り組みですよね。では詳しい内容、方法などお問い合わせ、どちらにしたらいいのかご紹介ください。
はい、個別避難計画の策定というものを含む避難行動要支援者の制度につきましては、三田市の危機管理課559-5057までお願いします。
はい、じゃあもう一度、繰り返してご紹介します。避難行動要支援者制度、それから個別避難計画の策定に関するお問い合わせ先が、三田市危機管理課となります。電話番号 559-5057 559-5057 です。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、市民の皆様、事業者の皆様には、新型コロナウイルス感染症対策として、日々マスクの着用や手洗い、消毒などの感染症予防を始めて、また飲食店の皆様には休業や営業時間の短縮要請などにご協力いただきましてありがとうございます。三田市でも先月5月の17日から65歳以上の高齢者の方より新型コロナウイルスワクチンの接種が始まっています。今後も 段階的にワクチン接種が進んでいくんですけれども、新型コロナウイルス感染症の収束というと、まだ時間を要することが予想されています。そのような中でもですね、今申し上げましたようなその梅雨の時期に入っておりますし、大雨などの災害リスクも高まっております。で、梅雨が明けたとしても、台風の時期というのが次にまたやってきます。想定外の災害というのを想定しておくことで、災害時の被害を最小限にとどめることができますので、日頃から備えを積み重ねていくということが大切です。で、備えの一つとしては、何度もちょっと申し上げており申し訳ないんですけども、三田防災防犯メールへの登録をお願いしたいです。で、正しい情報というのをこれで素早く入手することで、自分の身は自分で守る、自助ですね、の行動につなげることができますし、ただ一方で、地域で暮らす者同士で、お互いに助け合う共助と言われるものですね。つまり、地域のつながりも大切です。で、日頃から近所や地域の人と交流を深めて、お互いに助け合える地域づくりにご協力というのもお願いしたいと思っております。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
後半は平井さんにお話を伺ってまいりました。この時間は備えあれば憂いなしをお送りしてまいりました。なお本日の再放送は6月13日日曜日9時からお送りしていきます。朝の9時からお送りしていきます。また明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送でもお聞きいただけます。